今日詩編の81編。いつものように私が奇数節をお読みしますので、皆様声を合わせて偶数節をお読みください。詩編の81編。では1節からお読みします。指揮者のために、ギテとの調べに合わせて、アサフによる。我らの力であられる神に喜び歌え。ヤコブの神に喜び叫べ。我らの祭りの日の新月と満月に角笛を吹き鳴らせ。神がエジプトの地に出て行かれたとき、ヨセフの中にそれを証として授けられた。私はまだ知らなかった言葉を聞いた。あなたは苦しみの時に呼び求め、私はあなたを助け出した。私は雷の隠れ場からあなたに答え、メリバの水のほとりであなたを試した。あなたのうちに他の神があってはならない。あなたは外国の神を拝んではならない。しかし我が民は私の声を聞かず、イスラエルは私に従わなかった。ああ、ただ、我が民が私に聞き従い、イスラエルが私の道を歩いたのだったら。死を憎む者どもは死にへつらっているが、彼らの刑罰の時は永遠に続く。一節と二節、もう一度読みしますけど。あなたの、我らの力であられる神に喜び歌え。ヤコブの神に喜び叫べ。声高らかに褒め歌を歌え。で、三節には、その、祭りの日に、新月と満月に角笛を吹き鳴らせ。一日はそうだし、また十五日もそうですよ。旧暦のね、旧暦というか、その、まあ、旧暦と、私たちが言う旧暦ですね。その月の陰暦ではそうですね。立法を見てみると、1日と15日っていうのが、いつも祭りがあります。で、それは、イスラエルの民の掟であり、ヤコブの神の定めだって。ヤコブとかヨセフとか、そういうふうに名前になってるのは、イコールイスラエルですね。で、彼らがそのイスラエルのその、まあ、祖父というか、父祖たちというか、族長たちに当たりますから。だから神を褒めたたえること、神に喜びを叫ぶこと、神を声高らかに褒め歌を歌うこと、それは神の定めなんですよ。で、なぜイスラエルの民が神をこのように喜び歌って、神に喜び叫んで、神を声高らかに褒め、神に対して声高らかに褒め歌を歌ったかですよ。で、このアサフさんにも、その神が教えてくださったんですよ。6節から、ずーっと、14節まで。この出エジプトのことを。で、神がどれだけイスラエルに対して良くしてくださって、どれだけのその恵みと憐れみを持って、その彼らに接してくださったかということを思い出させるというか、教えてくださるんですよ、神は。で、神が私にとって、喜びだから、神に対して喜び歌うんですよ。神が私にとって喜びなので、神にその喜び叫ぶことができるんですよ。喜んで叫ぶんですよ。そして神が私のことを憐れんでくださって、私のことを恵み深く、私に対して恵み深くあられるので、声高らかに褒め歌を歌うことができるんですよ。だから賛美は、私と神との関係、この個人的な 関係にものすごくその、影響されます。確かに音楽に乗せるので、その情緒的なところは働くんですが、その知性で感じるところ以上に、その魂の叫びから最後に私たち歌ったみたいに、その魂が神に向かってその喜び叫ぶようなその賛美というのが私たちにも与えられるはずなんですよ。神の恵み深さや憐れみ深さに私たちが目を留めて、それに気がつくときに、逆か、気がついてそれに目を留めるときに。十節にあるみたいに、あなたの口を大きく開けようって、私がそれを満たそうって。神は憐れみ深いですよ。というか、恵み深いですよ。ただ口開けるだけですよ。その必要なものを全部そこに満たすって言ってくださるんですよ。それでも彼らは、イスラエルは、神を我が民はと呼んでますけど、私の声を聞かず私に従わなかったって。なので、そのイスラエルのじゃあ好きにしたらいいよって、強制的にはやらないんですよ。で、その代わり彼らはその痛い思いをするわけです。その痛い思いをしているのを見ながら、神は何というふうに考えておられるかというと、ざまみやがれ。とは考えてないんですよ。ほら言っただろうって。私に従ってれば、その良かったのに、今お前はこんな苦しんでるって。自業自得だって。神はそのように思わないんですよ。神がその時に思うのは、この13節、14節で嘆いてるんですよ。怒りもしないし、なんか怒りをぶつけることもしないんですよ。吐き捨てることもしないんですよ。ただ嘆くんですよ。ああ、ただ私の我が民が私に聞き従い、イスラエルが私の道を歩いたのだったら、私は直ちに、今すぐにでも、彼らの敵を征服し、彼らの仇に私の手を向けたのにって。私にさえそれを頼って、私にさえ私の声にさえ聞き従えれば、私の道にさえ彼らが歩もうとするのであれば、私は彼らを助けたのにって。一日に何回私に対して神は嘆いておられるんでしょうか。でも間違ってはならないんですよ。嘆いておられるんですよ。私たちを怒ってたり、私たちをその、なんかもう切り捨てたり、そういう嘆きじゃないんですよ。もう、助けたくて、助けたくて、しょうがないんですよ。私たちが苦しむことを見て、もうなんか見てられないっていうぐらい、もう、心が痛いんですよ、神は。もう失敗のど真ん中で私のことを愛してくださってるんですよ。私たちの神はそのような方なんですよ。本当にこの方の恵みをもっともっと知れますように。イスラエルという言葉は、この争うという言葉でもあります。ヤコブが、その、野牧の私で、その首都を争ったんですよ。相撲を取ったんですよね。主の使いと。で、それで、私を行かせなさいって言うんだけども、いや、私はあなたを決して行かせませんって。あなたが私を祝福してくださるまではって。ある意味、その、神に対して敵対するというその争いの意味もあるし、でも、その、神に敵対して、神に従わない中でも、神のその恵みがあって、そしてその恵みのそのネットにキャッチされて、イスラエルの民は常に、その、神の祝福を求めて、私が悪いございましたって。そして私はあなたのことを決して生かせたくありませんって、このまま。どうか私を祝福してくださいって。そうやってその神の恵みを求めながら、そのまた争うというか、その、神に向かって叫ぶんですよ。そして神から良いものをその恵みを受け取るんですよ。そして最終的に神がこのイスラエルを治めるんですよ。だから神によって治められる民なんですよ。イスラエルという意味は。私たちもイエス・キリストを信じる信仰によってこのイスラエルの民として数えられるんですよ。私たちのその毎日の中でもその神と争うことがあるんですよ。悪く争っている時もあれば。で、それで、神からその痛い思いをというか、刈り取りをそのさせられるんじゃないですけど、まあ自分の自己取得ですからね、その意味では。でもその中で神は本当に恵み深い思いを、目を持って私たちを見ておられるんですよ。で、それに気がついて、私が悪かったですって。神様ごめんなさいって。イエス・キリストの皆によって、イエス・キリストの贖いを信じて、神に向き直るときに、神は本当にその喜びを持って私たちを受け取ってくださって、そして祝福をその、与えようとしてくださるんですよ。で、その時に私たち求めるんですよ。 私たちを祝福してください。私を祝福してください。そうやって神の恵みによって、私たちを治められるんです。神によって。本当にそのイスラエルとしての、神の民としての歩みを毎日、重ねていくことができますように、このことを覚えていられますように。